では次に、この悟りを開く、皆さんが本当の幸せになるには、何を実践していけばいいのか、どんな心を、ね、成長させていけばいいのかについて、話をしたいと思います。この有識では我々の心には、ね、細かく分けたら、51の、ね、心の細かい働きが説かれています。そういう中でこの5つにちょっとまとめましてね、皆さんがもともと可能性として秘めている、ね、五根五力、この話を通して、皆さんが幸せになる道のりというか、この心を成長させていけるような話をしたいと思います。この五根五力という言葉、よくお経に出てくるんですけどね、有名な阿弥陀経なんかにもね、この極楽浄土について、詳しく書いているお経なんですけども、そこにもね、いわゆる極楽、つまり皆さんが幸せ、この世で極楽幸せになるには、皆さんが本来持ち合わせている5つの心、心、精進、念、情、絵、これ皆さんが本来この心はみんな持ってます。この持っている5つの心、これを五根と言いますね。心根、精進根、念根、情根、絵根と言います。またこれは実際ね、根っこと言ったら、これ仏教では力を表しますね。植物もそうでしょ、根がね、力を生み出しますから、球根と言いますね。根っこ、植物なんかでは根っこがやがて、花を咲かせ、実を実らせる、そういう力が根にはありますから、五根という言い方と五力という言い方、一応同じイコールで理解されたりですね。これは本来皆さん、いや誰もが人間である限りは持ち合わせている可能性を秘めた心なんだと。で、この心をしっかり育てていけば、ね、ビジネスでも成功するし、ね、王道を進むことができる。邪道じゃなくてね、着実な、ね、真理にかなった、成功したビジネスも、ね、成し遂げられるし、また勉強においてもスポーツにおいてもね、これをしっかりね、この心を育てていけば、この世の幸せも得られる。もっと言えば、これを正しく働かせることによって、皆さんがこの世で、ね、本当の幸せ、死も乗り越える、ね、やがてやってくる、ね、老いと病と死、これはどうしようもできませんが、究極的にはね、皆さんに対して老いと病と死を超えた世界に出させるために、本当はこの五根五力の教えがあります。でもそこまで求めてなくてもね、この心をしっかり成長させていけば、この世で、ね、幸せになれますから、ね、ぜひこれ知っておかれたらいいと思うんですね。本当はこれ話するには2時間ぐらいの時間が必要なんだけども、もうざっと本当簡単にね、今回は20数分ぐらいで話をまとめたいと思いますけどもね。では早速いきたいと思いますね。この五根五力、これは一体どういう心なのか。まず最初、心。これ心と言ったら、日本語でもよく使いますよね。信用とか信頼とか、もう日本語に溢れてます。本来仏教の言葉です。でこの心は、善と言っても仏教では11教えてまして、有識ではね、11善を教えてまして、善の中の一番最初の働きなんです。まず心がなければ絶対に皆さんは善ができないんです。ただ心は極めて大事。そうですね、ビジネスでもね、不信感があったらうまくいけませんよね。不信感、あるいは信用を失うとか、信頼がなければ、ビジネスも成功しません。まず心というものが必要だと。これは一般の常識から言っても、ね、大事だと分かると思いますね。でも本当の意味は、ね、非常に深い内容。実はこの心はですね、有識で51ある、ね、心の働きで一番複雑で一番ややこしく一番大事な働きなんです。簡単に言いますとですね、この心というのはですね、信ずる 心なんですけども、どういう働きかと言いますとですね、一応こういう定義がありますね。この現実真実というものをね、認める心ね。そして、徳というものを敬い憧れる心。そして、自分にはね、善をする力があると信じ恋い願う、この3つの、信ずる力、信ずる力を言います。まあ、ちょっとすみません、難しく申し訳ないですけどね、一応これが現状三蔵の正しい定義です。信と言ったらね、実際にあるもの、実と言いますよね。実際にあるものというのは現実ね、あるいは真理。実と言ったら現実の実と真実の実で、皆さんにやってくる現実がありますね。それをね、認、これ認めるんです。このごんべんいれたら認識の認ですね。信じ、認める。やってくる現実を否定せずにね、受け入れることのできる心。真理を信ずる心であり、やってくる現実を否定せずにね、自分の前から種まきだと受け入れる、あるいは諸行無常という真理だから、ね、否定せずに受け止めるしかないと、これを実を信任すると言います。で、この頃があったらどんどん心を成長してきます。やってくる現実を否定せずに受け入れていく、これが実を信任する。そして、徳のある人、素晴らしい徳のある人、徳の高い人、徳のある人、あるいは徳のある仏とか菩薩ですけどね、尊敬できる方、そういう尊敬できる人、徳のある人を信じ、これは憧れる、これ行と呼んで憧れる、敬う、これ仏教で楽と書いてね、これ行と呼ぶんですね。行、楽と呼んだら意味違いますけども、行と呼ぶんですからね。行という場合は敬うとか憧れるというものです。皆さんがね、徳のある人を憧れ敬ったら、その徳のある人のものがいただけます。だから皆さんがね、人を尊敬する気持ちがあれば、徳のある人を憧れたり敬ったら、徳が自分のものになるんだと、これが真理なんです。だから人をバカにしてたのは全然自分成長できません。自分よりも優れた人たくさんいますからね。そういう優れた人を、いや素晴らしいなと思ったらね、その人の真似をしようとしますから、その人を学びたい、ね、尊敬する心、敬う心があったら、その徳がまるまる自分のものになるから、真のある人はね、どんどん心が成長できるんです。これが有徳を信行すると言います。これが2つ目、ね、3つ目は有利益を信欲する。欲はこの意味は欲するです。欲自体全部わかりません。欲は欲する、ね、願う、希望するね。これ現状三度は欲と言ったら希望という字から、これ獣というんですね。獣、恋願う、望む、これが欲の本来意味です。欲と言ったら全部がないですね。悪じゃなくて、欲と言ったら獣と言って、恋願い望むという意味です。自分には善をする力があると信じ欲するんです。この信がある人はだんだんね、最初は善ができないと思ってますけども、善ができるという気持ちが起きてくるんです。信が育っていくと、教えを学んでいくと、いや自分は善ができそうだなと、よしやっていこうと、自分には善をね、収める力があると、こういうふうに思って信じて欲していく。だから善ができないと諦めていた頃が、善ができると思って実践できるようになります。こういう3つの働きが真にあると。で、この共通した働きは、ね、この3つの頃は当然ながら不信、この不信という心をなくすことができる。真が起きたら不信がね、退治される。これを打ち消す働きがこの真なんです。 これ実はこれ全体にね、反対の言葉があります。これ全部善ですよね。これに対する反対の次の概念があります。真ならば反対のところが、いわゆる、不信ですね。この不信の心をなくすには、退治するには、ちょうど闇だからね、光が差し込んだら闇が消えるように、この光が差し込むような状態を持っていくんです。今ならば、これ話を聞く。ね。教えを学んでいけば、光が差し込むような感じになって、闇が消えるんです。不信が消えて、この真の頃が膨らむというか、育っていくんです。だから真が起きたら、起きた瞬間にこれは光に例えますから。光が差し込んだら、不信という心が消える。だから、真の頃はね、だんだん育っていくんです。百花ゼロじゃなくて、だんだん育っていくんですね。これが、不信を退治して、そして、一番の特徴は、ね、心を清らかにする。これが、真の本質。心を清らかにする。いわゆる、煩悩という汚れをね、真があればどんどんなくしていくんです。ガラスで言うならば、ガラス越しに見ていた世界のね、汚れ、曇りを全部消していく。心が深まれば深まるほど心が清らかになって、あるがままに物事が見えるようになるから、この心によってね、まあ、最後にあるこの知恵というものも体得する。だ仏教では最初は心を持って始まって絵で完成するんです。有名な龍神が言ってるんですけどね、長龍神、心を持って、これが仏教の出発点で、精進、念慮を絵を起こして、最後絵によって知恵を体得して完成するというね、こういう順番で仏教でも使われているんです。まず出発点は真、ね。心を清らかにする。ね、真があるから善を楽しむ。ね、この情が心を清らかにする働きが真の本質。そして、具体的には善を楽しむ。この真がある人はですね、善を楽しみながらできるんです。いやいやじゃなくてね、真がある人はこの善が楽しいんです。私ならば、説法が楽しいとかね。善をすることが楽しくなる。いやいやなのは善じゃないんですよ。善を楽しむ。善を願う。ね、憧れる。善を行ずるを持って、豪徳という言い方が現状でありましてね。心を清らかにさせるのが真の本質で、善を楽しんで実践できるのが真の具体的な働きだと。こう定義されています。まあ、こういうふうにしてね。この後、精進、念慮への実は、詳しい説明が本当はあるんだけども、まあ、ちょっと時間がなくて、詳しくはできませんが、まず、真は一番大事です。この真によって、この不信感、この真実が信じられないところをなくしていく。まず、この真が大事なので、善意のこと。そして、次、精進。これはですね、努力のこと。精一杯、ね、心を清らかにする、努力を精進と言います。この次の概念を期待と言います。怠けることね、仏教で怠けることを期待と言います。期待ね、意味は敬は怠ける、怠も怠けるで、善を励まないことを期待と言います。精進は努力、ね、精一杯進むね。この精は、精はこれは精米の精ですから、細かくとか、清らかにというですね、心を、この、清らかにしていく意味があります。この、汚れをなくしていくね。そして、目的に向かって進んでいく。目的を果たすまでは絶対に諦めない。この、精進の本質を、勉強三条は、勇敢とおっしゃってますね。勇敢。こんな字になってます。勇敢の勘ね。あまり使いませんけど。この精進の本質は、ね、勇ましく、ねね勇ましく、この感は、勇ましいんですね。ね勇ましくね、やるぞという気持ち。絶対沈まない、ね。どんなことがあってもね、善を、ね、成し遂げていくぞと。絶対沈まない、揺るがないね。善を、ね満たすまで、善を完成させるところまで。途中で諦めないと。この本質は勇敢であって、具体的な働きは、ですね、この精進の、 本質が勇敢であって、具体的にはですね、ちょっと忘れた、何やったかな、まあちょっとすいませんね。で、次ですね、まあ、この擬態の心をなくすのが、精進の、働きであると、こういうふうにね、言われています。あ、思い出しました、すいません。善を満たすというんですね、これが具体的な働きです。この精進によってね、善が完成するんです。この真の場合は善をね、憧れる、善を楽しみながらやるのが真の具体的な働きですけども、この精進の場合は善を円満、善を完全に満たすところまでやるんです。完成するところまで、ただ絶対ひるまないんです。そういう気持ちで臨むんです。だから精進の気持ちがあればね、必ず 100% ことは成し遂げられると。絶対努力をやめません。そういう頃が精進なんですね。これもね、しっかり教えを学んでいけば、やる気も出てきますし、この気持ちで頑張ろうという気持ちになりますから。だからこの心を、本来皆さん持ってますから。だから宝の持ち腐れにならないように、もともと皆さん持ってるから、この心、五根としてありますから、これが力になるまで育ててくださいというのが、玄奘三蔵の教えであります。で、次、念ですね。これは、思い続ける心ね。思い続ける心、思ったことをずっとね、忘れない、これを正しく思うのが大事なんだけど、私たちは失念といってね、この正しいことが思えないんです。忘れてしまう。ただ今日の話で皆さんね、ずっと頭にね、思い、心で思い続けられたらすごい幸せになれるんです。でも話終わったらだんだんね、忘れてしまうんです。大事なことを忘れるのを失念と言います。これ煩悩の一つね。煩悩です、これは。でも正しい念があればね、これ記憶する頃です、これは。念といった場合は、意味はですね、明らかに手帳に記して忘れない。これが、念の本質ね。妙気不毛と言いまして、明らかに手帳に記録したならば忘れない。これが、念の本質。で、この念はですね、この情を生み出す原因になる。これが具体的な働きです。念は必ず情を生み出すんです。これ原因結果の関係なんですね。念が原因で情が起きる。で、情が原因で知恵が起きる。この念情はこれですね、因果関係になります。だから念の具体的な働きは、情の原因となると。だから皆さんがね、正しいことを思い続ければ、ね、必ず心が静まって集中力が増すと。まず念といったら、これは今の頃とありますように、記憶する頃です。真理を、単なる記憶じゃなくて、真実、真理を心に思い続けることによって幸せになれると。これ一人でもそうですわね。ずっとね、思い続けていたらいいアイデアが浮かぶんです。仕事でも何でもそうですけどね、ずっと思い続けることが大事なんです。これが全部荒屋敷にね、修辞に訓示されますから、荒屋敷にね、どんどん溜まっていきますから、ずっとね、仕事にしても何にしてもね、思い続けることによって、アイデアがひらめいたり、ね、荒屋敷にどんどんね、良い合力が溜まっていくんですね。でも私たちはなかなか、ね、良いことが覚えない。気を許したら失念になってしまうと。だからこの念力を高めていく、ね。失念が起きないように正しい念を起こしていく。これを実践するには、聖門といってね、教えをしっかり聞く、学ぶことによって、この念力を私たちは、持つことができると教えられます。これが、念力ね。で、情は、これはですね、集中力ね。念によって心が集中する力が溜まってくるんです。だから物事を集中する心、これ素晴らしいね、禅なんです。禅定って言いますね。禅師なんかもよく言いますよね。禅定、座禅なんかでも定なんですけど。で、これを次の概念が三段。心を散り乱れたならば、仏教では、有識ではね、期待が起きると教えられます。 心が散り乱れた状態に来たならば、気体になるので、三難を戒めていくんです。心が散り乱れないように、心を集中させていく。これによって、ただ、情の働きは、心を一つに定めるね、のが働きで、具体的には、知恵の原因になると。皆さんもね、この情意ともともと持ってますから、これをね、高めていけば、知恵も得られてきますよと。もともと持っている情力もあります。で、これから努力によって得られていく情力もありますから。じゃあ皆さんでもね、集中力あると思うんですね。赤ん坊でもね、おっぱいを飲むことに集中してますからね。人間どんな人も集中力あるんです。これが情力です。それをさらにね、高めていく。正しい方向に向けていくことによって、この情力が高まって、それが知恵を生み出す原因になると。そして、最後ね、絵は。これは物事をですね、正しく判断する心ですけどね。これ反対は悪絵といって、我を中心にした、ね、物事の見方。自己中で選んだり、選ばなかったりする心を悪絵と言いますね、反対の。これは眼識がこの働きを起こすんですね。もちろん意識も起こしますけど。で、これを、今してこれを善に書いてください。善の絵。絵と言いますのはどんな意味かと言いますと、物事をですね、何が善で何が悪か、何が自分にとってプラスになるかマイナスになるか、選び取る働きを絵と言いますね。これ、賢者と言います。賢者ね。意味は、賢はこれ、漢方圏の漢ですね。選ぶと言います。簡単の漢。選び、捨てる。これが、権力です。弱は、選び取る。これが弱ね。選択の択ですね。選び、取る。選び捨てる、選び取るね。功徳になるか、ね。功徳にならないか。善か悪かをね、正しく判断して、選び取っていけば、幸せになれると。何が正しく、何が間違ってるか。それを正しくね、善の知恵に変えていくのが有識。でも、ほっといたら私たちは、悪霊がもともと持ってありますから、まなしきというところが働いてますから、ほっといたら、我を中心にして、損得感情でしか判断できないために、悪霊によって失敗して私たちは苦しむと。でも、本来皆さんにはもともと、絵という働きがありますから、これをね、正しい方向に絵を使ったならば、幸せになれると。この、ね、五根五力は、もともと皆さん持ち合わせている素晴らしい宝物でありますから、このね、宝の持ち腐れにならないように、ね、有識の知恵を学べば、この心が育っていきますから、これを正しい方向に向けることができるようになりますから、ね、五根五力、これをしっかり正しく活用できたならば、極楽、ね、浄土に行けますよというのが仏教なんです。まあ、最後ちょっと大急ぎで説明してしまいましたけどね、必ず皆さんの人生に役立つ大切なね、心の働きですから、皆さん自身持っている心ですからね、それをしっかりね、育てられるようにね、頑張っていただきたい。